はい、こんばんは。
こんばんは。
はい、週末ね、
はい、うん、
はい、
総選挙、
はい、
うん、
やって盛り上がってたみたい
みたいですね。
うん、
なんですよ。
はいはい、
どこまで注目してるかによって、人によってはそれはね、
はい、
重要度は違うんですけれども、
まあそうやね、
はい、うん、俺の、
うん、
小林かなちゃんはなんで県外なんですか。
いや、知らんよ知らんよ俺のって、そう、所有物にされても困るし。
俺の愛する小林かなちゃんは、
うん、
なぜ県外になったのですか。
人気なかったの。
人気はありますよ。
人気ないから県外なんやんか。
初代のセンターですよ。
あ、そう
なの。そうなんですか。
へえ、落ちっぷれ方が半端ないね、それちょっと。
そうなんです。そうなんですよ。そうなんです。昔のね、番組とか見たらね。例えば、前田敦子、
はい、
小林かな、
はい、
大島優子、
はい、
篠田麻里子とかで、
おらおらおら、
出てるんですよ。
ズバリ一人だけ亡くなってしまってるやんか、そこ。
で、小林かなちゃん、やる気がないとか、やめたとかじゃ、一切ない
のに。
なくて、
めっちゃ頑張ってるんです。
なんでやろね、その落ちぶれっぱな、なんていうの、その、何があったん、なんか、原因があるでしょ。
だいたいわかるんです。俺が好きな理由でもあるんですけど、
うん、
ものすごく勘が悪いんです。
うん、あ、なるほどね。
はい、
はい、はいはいはい。
こう求められてることと全然違うことを。
やってくれないわけやね。
そうそうそう。
はいはいはい、
セリフも、
うん、
ここっていうとこのセリフを、
うん、
絶対なんかすっとんきょなことを、
はい。一番大事なくり抜きの場面で、外してしまうっていう。
そうなんです。
それを天然というくくりにするには難しいわけです。
いや、だから好きな人はそう別に。
やけど。
天然なんですけど。
だけど、まあほら、天然もいい天然と悪い天然、悪くはないかもしらんけど、はい、ハマる天然とハマらへん天然があるから、
はい、
多分ハマらへん天然やったんでしょうね。
面白いんですよ。
うん。
すごく番組とかに出てると、うんうんうんうん。けどなんかね、その男性ファンの心を引きつけないという
やったんやろうね。
残念ながらね。
だからそう、容姿的にはいいんでしょ、だって初代のセンターやったぐらいのや
つ。まあまあ可愛いです、可愛いです。
あ、
それなりに可愛い。
それはちょっと可愛そうやね、
でも
ね。
俺は好きです。
あ、
小林かなちゃんが入ってないっていうことによって、俺はもうへこんでます。
全然入ってないの？見る影もなしか
いな。64位までには入ってない。64位までしか発表せへんや
ん。あ、そうなんです
ね。そうだね。64位でも大概やけどな。でもそうなるとな。
いやいや、けど64位入ったらすごいですよ。
48
いっての64位です。
いや、それ分かった、ね、それ分かった上で、でも64位って聞いたら、あ、64位かってなるやん、絶対に。
ならないです。
あれ
いいね、60位に。
じゃ、自分の目当てがおらんからやんか。
何がや
ん。でも半分以上なわけですもん。
そう。
まあまあ、一応はね。
分からんね、あれ。
あ、
その上の方の人と下の方の人の違いがわからん。だってあんだけ人がいたら、みんなそれぞれ好きになる人バラバラになったってええはずやのに。
そうですね。
金持ちのパトロンが
いるかどうか。そうだね。
あ、
けどそれは、けど高須先生がね、高須クリニックの高須、
はいはい、
誰推しだったか
忘れた。息子やな、あれは。
息子が誰かのことを好きで、経済力を発揮して、
なんか言ってたね、買う
やるって言ったら、もう、うん、秋元さんか誰かに、ちょっと勘弁してくださいと。
それはだって、何億かつぎ込めるやろ、あの人やった
ら。そうですね。そうそう
、は
い。それこそ、その、自分の押してるやつに、なんとかなりませんかって頼んで押してもらったらよかったんで、ほんなら、一気に1位やで、今度。
そうですよ。まあ、もともとそこにいた人なんですけどね、小林香菜ちゃんは。いや、だから誰が好きとか、まずありますか？
集団
パッと見て、64人。大体いたわけでしょ、今回も、
はいはいはいはい、
俺も誰が何かとかよう把握してないで
知らんけど、
はい、
いないね
終わりましたね。
いや、もう哲郎さんはもう好みおかしいからね。
誰の好みおかしいね
おかしいから、
誰の好みがおかしいねんな。
じゃあもう大体選ぶところからおかしいから。
どういうことよ。どういうこと。どういうことそれ。
何
ちょっと心外やわ。どういうこと。俺の何
ほら、俺らはほら、AKB の何期、チーム何とか選ぶけど、
はいはいはい、
この人、東映ニューフェイス何期とかで選んでるから。
ええやんか。別にええやんか、それはそれで。
もうそういうとこから選ぶからね。
まあ、あんまり俺ちょっとほら、美的センスがね、ちょっと普通じゃないから。
違うよ。哲郎さんは、人の顔が覚えられないの。はい
言ったな、とうとう。
ずらりと並ばれる。
言ってし
まう。ああ、どれが誰か。ま、いや、これ AKB やとみんなそうやでとか言うやんか。
はい。
てのさん、それどころじゃないから。
関係ない。全然関係ない。
人の顔と名前が覚えられへんねん。
えらい目にあったからね、先週俺それで。
ひどいな、ほんまに。まず一日中ずっと一緒にいた人の名前を、夕方の時点で、まだ覚えてない。
で、しかも、覚えてないどころか、一文字も分かってないっていう、ね。
う
ん、ほら、おったやん。あれ、なんていう子やったっけなんとかいう子。
二日間一緒にいて、哲郎さんがこんなできひん 人なんやっていう思い知ったねあれは
一文字も覚えてないわ俺、
ああまずもう人の名前まずどれが誰かも分かってない、
はい、分かってない全然分かってない
ほんで大体現場って行ったらね俺ら分かるんですよあの人は偉い人やな
そうそうそうそう
あこの人に挨拶しとかんとなとか
あるあるある
あもうこいつは別にええわとか、うんね、言い方悪いですけど分かるんですよ
そうそう
哲郎さん全部無視
なんでか言うと全部同じやな俺からしたら
顔の判別がついてない
ついてないからあこれ年寄りやなとか若いなこれは分かるけど、うん、顔がもう一切分からへんから
もう全然
で紹介したい人がおったのにとか言って怒られるし俺
だから偉いさんには紹介しんとかんと ね仕事もらえるかもしれんのにと思って哲郎、さん全然いやそもそもね人がいるとこに来ないんです
来ないんですなんでか言うと顔の違いが分からないから
分からん方が失礼やみたいなこと言わはんねんいやそれやったら全員に挨拶せえやいう話をね
でほらみんなほらあの お揃いの服着てたやんかそこに
スタッフのシャツを着るからね
だから余計もう分からへんねん
もう特徴
が全然ないねんもう普段やったら服の違いとかあるいは髪型とか、はい、身につけてるもんとかで判別すんねんけど
それが老若男女だけになると
今の納得したらあかんねん顔をほんまに分かってないんだからこれ
分かってないまるで分からへん
ひどいねほんまに、
うん、一通り聞いた人も分かんないんです
どういうこと
だからだって一日中一緒にいた人も分からへんねん
分かってない一日中じゃないであれ2日間やからねほとんど丸2日間だって晩ご飯の時も一緒におったわけやから
そうそうそう
だ寝てる時以外ほとんどずっと会ってる人が誰か分からへん
いやちょっと待ってください哲郎さん、
はい、
あなた晩ご飯の時、うん、寝てました
眠たかった、
はい、もうこれも失礼でしょ向こうの人がね一緒においしいお店あるんです
けど
連れてってくれたところでほぼ寝てるっていう
それはなんでか言うと、
はい、
もう疲れ切っててその日ほんまに
顔の判別はつかへん
つかへんしで俺ご飯食べに行く時にもう寝たかってんほんま部屋で、
はいはい、
もう先に、
はい、
でもまあまあ一緒に行きましょうよって言っておいしいとこあるもんでお腹も減ってたし行こうかって言ったらそれまで俺ずっと腹減った腹減ったって言ったけど、
はい、
最初の何品か食ったらもう満腹になってもう
で満腹中枢が働く
イコール働くともう寝るしかない
いやもう今のも嘘ですよ
なんでやねん
一品目来る前に寝てたもんほんまに、
うん、
俺大人としてこの人を紹介するのが恥ずかしい
です恥ずかしいあれは恥ずかしいよくわかる、ね、もう
ほんで今回は場内アナウンスの仕事でね、
はい、
行ったわけですよ
かっこいいね全
く、はいはいはい、
一応マジシャンやってるから、
う
ん、舞台で人前で喋ることに
人前では
そうですよね
平気ですと、
はい、
で向こうにもそれ言って
言うてん、
はい、
あ大丈夫な人です、
うん、
連れて行きますからって言って連れて行って、
はい、
まあ読み出しますよね
はいはいはい
多分ね党は怒られてるね
そうやねもっと怒られてるわ
もっと怒られてるね、うん、まずねカタカナ読めないんです
カタカナが読まない
原稿の、
うん、カタカナが
読まないなんで？
でも
カタカナって普段読めへんや
いや読みますよ読みますよ
ある程度読んでますよ
読みますよ
じゃあ名前俺いつも思うねんけど、
はい、
名前ね書くときにカタカナでルビー振らされるでしょ
か、振り仮名ね
振り仮名、
ね、
あれ何のためなんかよう分からへんあひらがなでいいやん、はいあれ
ひらがな癖あるからです多分
ぜーうっさ
ー GG にあとあの旧仮名遣いみたいなもあるし
あるから、はい、ほんで、まあ、ほんなら書くときはそれでいいにしようや、
はい、
その理由として、
は
い、判別しにくいのはありますっていうのがあるから、うん、カタカナの方がいいんですっていうのはいいけど例えばほんなインターネットとかで名前登録するときにあれもカタカナで登録させるでしょ
はいはい、うん、あれは何でしょうかね
あれ意味わからんあれひらがなの方がええやんかあれこっちわざわざ変換せなあかんめんどくさいやんかコントロール I とか押さなあかんやんかあれ いちいち
カナにしてから歌えじゃないですか
カナにな
んかはい場所によって
俺の何、ね、言葉は全部否定される部分やん今日は
いやそんなことない
いや確かに
カナでもひらがなで入れて勝手にサーバーの方でカタカナに変換すりゃええがわそれカタカナでどうしても保存したんやった
ら向こういやもうめんどくさいでしょ
ねいやひらがなで入れてもいいはずやのに
いや多分簡単な話半角にできるから思いますよ
ああ、はい、向こうが後々、ね、
はいはいはい、はい
うんまあ、そんなことするほど
いや答え出たら急に弱なんのやめて
そんなことでもね後々その全角か半角かを考えなあかんほどディスクスペース食うかいう話やん
そんないやだからそれはいろいろあるんですよだけどかなはいいじゃないですかもう そうなってるもんなん
やしゃあない、
ね、しゃあない
不満や
じゃあそれを読もうよ俺らそれが仕事やん
じゃあそ君一個勘違いして
るんですか
俺は確かに舞台で喋るし舞台じゃなくてもお客さんの前で喋ることもあるし、
はい、
ちゃんと一応そういう意味では喋れます、
はい、
だけど原稿を読む仕事は今まで一切したことがなかった、
はいはい、
ああなるほど
これ原稿が読まれへん
全然
読まれへん
いや違う違う俺ねだからこんなにね非難合々今言うてるけれども、
はい、
ねこれが、はい ちょっと読まれへん、あそれは大変やったなとか、あ初めてやからちょっと慣れへんかったなっていうレベルやったら、はい、怒りません、
はい、あはい、
この人違うんです、カタカナが読めへんからって言って、
はい、
ひらがな書き出した
の、そうそうそう、
あ、はいはいはい、
事前準備で、
はい
ね、
ひらがなをね、
まだ、う
ん、
はい、
ほんでそのひらがなを全部書き直してこれで読めると、
はい、
ほんでどうなったんですかそれは、
で読み間違えた自分の書いた字を読み間違えたっていう、ね、いやあるやん、ほら名前で和弘もあれば、はい、広和もあるみたいな、
ね、
あるでしょ、それを書いたのに、ね、俺テレコで読んでしまうっていうパターン、
そっちもうそれ、そう
一番やっちゃいけないパターンですね、
一番でしかも訂正せえへんかったっていう、
ね、訂正せえへんか
った訂正はしないんですよ、うん、基本的にね、
はい、
ほんで選手交代とかもあるからサッカーの
場内
アナウンスや
から、はいはい、うん、
この人とこの人が変わるとか、
はい、
要は言わなあかんわけよ、
絶対に言わな
あかん、ね、
でそれも間違えたらあかん
わけ、
あかん、
何番の何々選手に変わって何番の何々選手が、
はい、
そう、
はい、
ほんで1回目空でやろうとして間違えたんですよね、
そうそうそうそう、
それはちょっとまあ初めてやから、
はい、
だってねいきなり13番と15番が変わりますって言われても、
あ、
13と15ってなるやん
か、どれってなりますよね、る
普通のさんだから普通の人と違う、その解決策を考えた、
はい、そうそう、
はい、
ちゃんと13番って書いたらその下にその人の名前を書き、
はい、
で15番って言われたら15番の人の下に名前を書き、
はい、
で指差しながら読んだら間違わへんぞと、
はい、
はい、もう間違いないぞと、これで、
はい、
そうね、場内アナウンスとしては
で、
は
い、これが出てこれが入りますと指差しながら、はい、
この人の名前を言うだけやと、
そうそう、
はいはい、
指差しながら、
はい、
指差してる上の行を読んでしまう
ひどいよ。
もう解決できないじゃないですか。
できない。一切解決の目処立たへん。
もうほんまひどいよ。
しかもそれを1メートルぐらい離れてるところにおる人から、テトロさん今の間違ってますって言われるまで気づかへんかって。
そう。
だから訂正が遅いっていうね、そうなると。
そう、もう訂正できないのよ。今更訂正しても、
そうそうです、ね、
もう試合始まってるから、
ね。動いてるから、
はい、
逆に放送邪魔やから、試合中
は。そうです
よね。うん、はい、大変やった。大変。でもだから俺そういう意味ではね、でもまあ全然できへんかったけど、
はい、
自分で偉いなと思った
の、偉いなと思ったことあったんや、
一応ね、一応ちゃんと俺こういう仕事あるよって河合くんに言われた時に、
はい、
自分が音読できへんっていうことが分かったから、
あ、
その一週間ぐらい前かな、
はい、
からずっと毎日新聞を音読するっていう訓練はしとってん、ちゃんと、
それはいいですよね、
そう、
それはできてたの、
はい、
それはね、できててん。
できてた
ん
ですか、
それはね、
はい。
新聞の文章は読めとってん、ちゃんと。
はい。
で、しかも、人の名前間違ったらあかんっていう意識もあったから、
はい。
ちゃんと公式のプロフィールを全部集めて、
はい。
読まれへんやつはちゃんとひらがなにした表をわざわざ作って、
準備万端やって、
エクセルで作って。
MC としてのね。
そう。
すごい。
で、はい、その公式で読み仮名のないところには、わざわざそのチームまでメールとか電話して、
はい。
その公式の、ルビー売ってるやついただけませんかってお願いして、
はい、
もらった上で間違ったっていう、はい、
間違った
そうそう、
ああ、
ひどい、現場でも何回も間違えるたびに新しい方法を試して最終的にいい方法が見つからへんか、
はい、
っていうぐらい原稿が読まれへん、
もう原稿が読まれへんことによって人間的にもどんどん衰えていって、
はい、そうそうそうそう、
1試合目の試合で、
はい、
フリーキックがあったんですよ、
はい、
ね、よー覚えてた自分、
フリーキックがあったんですよね、
はい、
その壁が近かったんですよ。
そう。
よくあるじゃないですか。レフリーが壁こんだけ離れてね、みたいなフリーキック蹴るときに、うん。その壁が近かったんですよ。
はい。
けど、まあ決まったんですよ。
そう。フリーキックシュート入ってんダイレクトに。で、すごいなーって。しかも。
あんな壁近いのにと。
壁近いし、その失点したチームが今季初失点やったから。
めっちゃ強いチームなんですよ。
そう、はい。うわ、すごいなーって盛り上がってん。
はい。
うわ、で初めて失点しましたよ、はい、なんなって。
で、はい、次の試合ですよ。
はい、
で全然違うチームの今度は試合、ね、は
い、やりました。
でまた場内アナウンス哲郎さん担当
やりました、
はい、
でもうずっと試合を見ながら、
はい、
まあ、見てるわけですよ、はい、でまた同じような位置でフリーキックが、
そうそう、あって、
はい、
あって、
で今度は壁が遠い、
ちゃんとしたレフリーが距離を取ってる、あれ 9.15 メートルなんですけど、
はい、
それをしっかりと取ってると、
はい、
そしたら哲郎さんがこう言いました、
はい、
うん、あ、やっぱりこれぐらい離れてるよね、さっきのおかしくなかった、
間違えたでしょ、今間違えたでしょ、さっきのちゃうんですよ、この人今取り繕おうとしましたよ、この人その時にあれやっぱりさ、あの昨日の試合壁近かったよねって、さっきの試合と昨日の試合分からんようになったんだよ、人間的に衰えて、
しかも真顔で言ってもうたからな、は
い、
その時は
昨日って言わはって、ついさっきの試合のこと、
そう、隣にずっと僕をサポートしてくれてるそのなんとかくんがおったんや、
はい、まだ覚えてない、
覚えてないねんけど、やっぱり昨日の試合おかしかったよなって言うてもうたら、
はい、
哲郎さんさっきの試合です
怒られる、
かっ 個ある。あれそうやったっけって。昨日は隣のスタンドでやってました、
はい、競技場違うとこでやって
違うとこでやって、
だから昨日ここにいいひんねん。そもそも
全部間違って、俺の発する言葉は全部間違ってた。
ひどい話ですよ、ほんまに。人の顔覚えられへんだけじゃないんです
よ。ないよ、
何にもできないんですよ。
大変。じゃあもう この場でちょっと お詫びしときたい、本当に。もし関係者の皆さん、どうもすいませんでした。特に、レノファ山口の皆さん、どうも。
名前間違いまくったからね。
失礼いたしました。
はい。
本当に、もし次回チャンスがあれば、その時は完璧に。
はい。
ただし、あんまり直近では呼ばないですけど。修正に時間がかかると思います。はい、今僕、ちゃんと音読を練習してます。
あ、そうです。
はい。
じゃあもう次から孫ジョンリュンも言えるわけ
ですね。あ、絶対言われへんな。また間違えた。それなんて間違ったん俺。
孫リョンジュンって言ったの。
リョンジュンって
言った。ジョンリュン選手をリョンジュンって言った。
ひっくり返るパターンね。例の。
ただね、何がすごいって、この人、はい、その直前まで孫ジョンリュン、孫ジョンリュンって
練習してんの。
ちゃんと。たまんように確認して練習した上で。
マイクオンにするまではちゃんと読めとって。
読めとった。
で、そうですって言われてて、
はい、で、入りますのは、出ますのは孫リョンジュン選手ですって言って、
はい、
デトさんまた間違えたじゃないですかって、俺なんて言ったって。
もう分かってない。分かってない。全然。言えた。
人間としてどうなん。
言えたもん。2対0、2対1もかっこ悪かったね。
あ、ね、2対1ね。
そう。
はい、試合結果を最後言わなあかんねん。
はいはい。
この試合は、
はい。
2対1でどちらの勝ちでした、みたいなね。
はい。
スタジアムで流す放送する、
はい。
ただいまの試合は2対1で丸々の勝ちでした。
はい。
かっこよく決まったなと思ったら、
はい。
でさ、2対1はダメです。2対1って言ってください。
2対1でって、もう、ベタベタな大阪弁。
大阪弁ですか。
ひどいよ。
2対1上がんのって。
もう、哲夫さん信用できない。
できない。
できない。ほんまに。
もうほんまね、難しいなと思って
。いやけど、喋る仕事、まあ、大塩さんもしてるわけじゃないですか。
そうそうそう。
で、MC とか行くわけじゃないですか。
行きますね。
例えばね、
はい、
まあ、ヒーローショーなんか行くでしょ、
はい。
間違えられないやん、ヒーローの名前を。
間違えられないです。
でも、ヒーローはまだ覚えやすい名前やん、大体。怪人がわけわからん名前でしょ、大体。
怪人、いや、でも今、ヒーローも、なんか、なんとかブルーとかじゃない場合があって。
お、そうなの。
特に最初の出てくる三色のヒーローとかやったら大丈夫だったんですけど、うん、後から増えてくる、
う
ん、ゴールドとか、
おもちゃが増えるためにこう、
てこ入れでちょっとね、
はい、宇、は、宙、い、が増えるんですけど、それがこの間までやってた、
ゴーオンジ
ャ？ゴーオンジャ？
恐竜じゃん。
恐竜じゃん、今です。
今ね、ゴーオンジャ。ゴーバスターズ。
ゴーバスターズ。ゴーバスターズ。で増えたのがスタックバスターとビートバスターとか、最初どっちやろうってほんまに思って、
ほんまどっちやろうと思うね、それ。
それも事前にあんまりは
ちょっと待ってください。で、どうぞ大塩さんのところに乗っかるのやめてください。
なんでなん。
あなたもっと下です。
いやいやいや。今同レベルと現れたなと思って。
スタックバスターと
ブロックバスター。
ス
タックバスターと
ビートバスター。
ビートバスター。
はい。カタツムリじゃないや、
カ
ブトムシと、
うんうんうん、
クワガタなんですけど、
はい、
でも同じぐらいのレベルやったんじゃん。
違う違う、大丈夫
なんか事前に番組見れてる時も見れてない時もこんなこと言っていいのかあるんですけど、
私、はいはいはい、
まあ、知ってるか知らんかって結構重要よね、それ。
重要重要、
はい、でも知らなくても大丈夫っていうすごい MC さんもいれば、私はちょっと知ってないと不安な状態でいつも行くんですけど、で本編見ながらあのキャラの名前を覚えるみたいな感じなんですよ。ショーの本編見ながら。で、その後撮影会とかあって。
何々と撮りたい子はこっちよ、みたいなこと言わな
かった。奥のスタックのとこまで来てね、とか言うんですけど。はいはいはいはい、前ね、そのシルバーとか言ってればいい時はすごく楽で、
色は楽やな。
色見たら分かるもんね。
色見たら分かるから。
レッドと撮りたい人こっちよ、みたいなな。
最悪色だけでいいもんな。
そう
レッドの前が空いてるよ、とか。言えばいいのに、その時は本当にビクビクしながら間違ってへんかな、奥まで進んでねえだけ言ったりお姉さんの方まで来ようかみたいな。
いや、それはけどうまいよ、やっぱ
ね、臨機応変
ごまかし方覚えてるから。
そうや、そらそう。
ただ変わり目もややこしいでしょ。
ややこしいですね、
変わり目って。
だからフォーゼからウィザードに変わったら、
あ、そういう、
今までのこととまたまるっきり変わるわけじゃない。
フォーゼアウト、はい、なんとかインって言わなあかん
から。いや、言わんでいいよ、選手交代やないけど、うん、ほら、ホーゼの登場だとか言ってまう可能性があるやん。それでずっと慣れてたら。
やってたらな。
はい。
正式名称がポンと一瞬わからなくなったりとか。
ああ。そう。
敵の名前がわかんないです。
しかも盛り上げ役やからね、それは、はっきり言って。
そう。なんだ、一回襲われたりすんやろ？
いや、私あんまりないんですけど。
ないの？
はい。
けど MC たまにな、襲われ
る。あるやん。わーって。
あります、あります。あの、生ライブ、あの、ライブ。
生ライブ。
生ライブ。
生
ライブ。
生
ライブ。
生やったか、今。大丈夫。
生生でした。まあ、ライブショーの時とかは、はい、あり得るんですけど、今ちょっと、もう内容がある程度。
後ろ引っ込んでんの、ほんなら、その時は。
引っ込んだりしてます、ね。
始まりますって言って。
ああ、なるほどね。
それ引っ込んでっていう場合が多いんですけど、あまあ。
俺、子供の時、もう全然関係ない話で終わるんやけど、子供の時にトラウマやったんが、
はい。う
ん、あの後ろからショッカーが現れるわけよ、
はい、
ライダーショーを、
うん、
で、あーショッカーが現れたわーって言って、はい、姉ちゃんどっか行きよっておいーって思った覚えがある。最近そういうの大丈夫？
今子供あげたりさあかんのちゃうかな。
あげてますよ。
あげてんの？
あでもお遊びっていうか
泣くんちゃうの子供。
泣きます。
怪人がさらっていくわけですから。
泣きます、泣きます。手めっちゃこう手上げてたのに元気いっぱいにあげたのに、
やる気まんまでさらわれた言うてたのにさらわれたら泣くんや。
いざさらわれたらやっぱ怖い。
お名前はって言われて答えられへんくって、なんだ君は元気よく出てきたのにどうしたって言われたら、
言い方言い方、怪人も言い方、
手加減せえへんな。手加減せえへんやつやな。
だけどあのショーは裏から見たらほんま毎回すごいなって思いますからね。
いやすごいな、
は
い、ほんまに
喋ってる人が一人っていうのがちょっともう奇跡的やなっていう
な。ほんますごいあれ。
今ね減ってるんですよ。でも
やり手が、
そうですね、
仕事が、
いややり手が
減ってるの。それは減ってるよ、はい、あん
な
の。
これから夏なんてめちゃ大変だって。
そうですね、
汗だくになる。
大変ですよ。ほんでたまにね女の取り合いとかで揉めてね。
そ内部事情はええ。それ内部事情はええよ。
山に埋めたりする。
ピンクとイエローを取り合うとかそんなんはええよ。
あ、ね、いいの。いやそういう映画あったでしょ。ヒーローショー。まあ大変やと思うよあれも。
大変やな。
ほんで決まったこと言わなあかんっていうのはやっぱ大変なんですよ。
そりゃそうやな。
はい、
だってほら返信後になんか決め台詞でこうビシッとこれ言ってくださいっていうのがあるやんか。絶対
ありますね。
ありますね。
必殺技とかもね
絶対噛まれへんやん。そこ、
うん
う
ん、
もうそこはもうサンプラーとか。
またサンプラー
で音出したらいいんじゃないです
か。サンプラーの音がたまになんか違うやつが入ってて押してびっくりしはるっていうのがあるんですけど。
だって爆発音とかそうやろ。多分タイミング合わせて押してるやろ。
そうやろな、うん、そんなもんやってられへんもんな生は。もうい
やまあ大変なんですよ。ただ哲郎さんは人よりできない。
できない。原稿は一切読まれへんかったね。ほんまに。
はい。なんかコツあったら教えてあげてよ。
ほんま
やわ。
でもね私もね一生懸命昔原稿いちいち書いてたんです。現場行くたんびに。
はいはいはいはい。
で行かないと分かんない情報が多いから書いてたんですけど、その姿を見て、うん、スタッフの偉い人があの子大丈夫、うん、暗くないって言われた。
真面目にやったのに暗くないはないやろ。
結構ショックですよ。
まあ難しい。真面目とねそのこなす
を
こなす人って結構ひょうひょうとやっちゃうじゃないですか、
は
い、
そうやね、
はい、
で真面目にやればやるほどできない子っぽく見えるっていうね。
そうかもしれない。
真面目やのにね。難しいですよね。
で知らないことを知らないって言えない空気とかあるじゃないですか。
ああ、今回そのサッカーやったからあんま知らんとこあったから、はい、どうしていいんかよう分からへんとこあったん
ね。どういうとこですか。
そのまあこれやってみたらすぐ分かると思うけど、はい、選手交代の時ってどのタイミングで喋っていいのかよう分からへんかったの最初ほんまに。
ああ、
なるほど、
うん、はい、であとねあのゴールしたらゴールって押してくださいっていうのがあったやんか、はいはい、
音が鳴るねんね。
そうそうそう、ゴールっていう音を流すんやけど、
はい、
そのゴールばっか見てるとオフサイドのこと実は見てなかったりとかすんのね。
そうですそうです、
はい、
ほんでシュート入ったからわー押そうと思って合わせたら今のオフサイドやからもういいですでここは僕やりますみたいなのかさ。
いやいや
言われてしまって、
もう信用されてない
なんやねんそれとか思いながら。
いやけど実際分からないです。分からないです。
難しい
よ。間違えたら間違えたでいいんですよ。
間違えてたもんな自分な。
俺間違えましたもん。得点アナウンスしましたもん。
あそうなん
そう、
はい、
別の横のスタジアムでやってても無線一緒やから、はい、僕らの両方とも状況が分かるん
で。トランシーバーでね。
そう、はい、でゴール入ったけど今の河合さんゴールじゃないんです、河合さんゴールじゃないんです、今の言わせてくださいって言ってんのにただいまの得点はって言うても
そうそうそうそう、そういうこともある。
あ
いいんですよ、間違えた間違えたで。
そうそうそう、
はい、
だから俺もだからそれはいいっていう、
ね、ただ減らそうっていう。
そうそうそう。でここ一個分かってほしいのは、俺は減らすための努力は一生懸命したよ。
したした。
全部失敗やったし、
はい、
ボンミスやったけど、
はい、
失敗するたびにこの方法じゃなくて別の方法、はい、この方法じゃなくて別の方法、じゃあ新たな失敗しない方法を講じていったっていうのは分かってもらいたい、はい、
それを4試合やって最後まで失敗して
る、はい、全部失敗した、うん、新しい方法全部失敗するっていう
のもすごいですね。
ほんまにね泣きたくなったなあの日は。これほどできんかと思って。
ちょっとわざとや思われてますよね。
そうやな。こう、ま、真面目に失敗してしまったっていう。ほんまもう、レノファ山口の皆さん、本当申し訳ない。選手の
名前それだけは覚えてるんですね、覚えてる。チーム名だけは。
レノファはもう横で何回も聞いたから。あの、ちゃんとちゃんとっていう、
ね。あ、ちゃんとね。はい。うん、
あの、何回も聞いたから。
応援をね。
はい。真面目やね。
何がですか？
レノファの、あの、
サポーターの
人は本当に。いいサポート
をいいサポーターですよ、ね、
本当に頑張って応援しました
。はい、多分分からないでしょうけどね、皆さん、うん、山口県のチームがあるんですよ。
そう、
いいサポーターの皆さん、
いいサポーターでした。本当に、
はい、ぜひあの来年 J3 に上がれると思うんで、
ね、
はい
はい、
応援してあげてください。
頑張って
ください。哲郎さんに名前間違えられた。レノファ山口。
レノファ山口は間違えた。
そこは間違った。
そこ間違ったもう終わりやん。
皆さんです。はい、それでは参りましょう。ちまた
浅見の絶対安全日。
はい、改めましてこんばんは。今週も始まりました、ちまたあさみの絶対安全日。ちまたケチャップ大です。
元マジシャンの哲郎です。
おしお静香です。
はい、ということで今日もうちの相方休みということで、
はい
はいはい、相方の椅子を使わせていただきます。
はい、もうひどい姿勢
で
ひどい姿勢でやってますね。
足が痛くてちょっとあのダランとできないんで、
これうちの相方もいたらもう2人ひどい姿勢やったってことですからね。
足が痛すぎてい
なくてよかったですよ。はい、ということでね、まあ喋る仕事って俺らやらせてもらってるんですけどね、
はい、
あの間違うと人に迷惑をかけることが多々あるんですよね。
はい、
であの名前特に、
は
い、
名前ね、
名前っていうのはその人のアイデンティティ、
そう、
全てが詰まってる状態のもんですから、
はい、
一番間違えたら、
うん、あかん、
そうですね、
ダメじゃないですか、
絶対にね、はい、本当に
ほんま気使いますよね、
はい、
ああいうのだけは
ほんまね、情けなくなった。間違われる嫌さを俺は知ってるから、
知ってるでしょ、向こう町ってそれを覚えられないでしょ、
向かい町で絶対言われる、はい、向かい町に変えようかなと思って、もう
ただそれまだいいですよ、
なんでやの、
俺は毎回名前言うたびに、うん、あ、マヨネーズさんって言われるんです
よ。ギャグやろ、だ
って 100% 言われる、
向こうからしたら
もう腹立つ、
面白くないギャグやろそれは、向こうからすると
聞いてるかお前に。
ヘイちゃんは自分でヘイちゃん言うてるからね、
大塩さんね、
う
ん、
はい、
大塩さんはもう名前間違えた名前やね、言うたら。
そうですね、
大塩なん、しず
静
か、静かやのに、はい、王将平八郎っていうねブランドがあるから、やっぱり
ブランドちゃうわ。
平ちゃんになってしまうわけでしょ。
あの、誤解ないように言っておきますけど、関係はないんですけどね、うちの家はね。
そりゃそうです
。あ、全然つながりも何もない、
つながりはないんですよ、
はい、
あ、ないんですけど、
家が米屋とかでもないです。
でもないです、はい、
恨まれる側やんか、それ。
お役人でもないです。
いや、そのままこう何立てこもった結果、
あ、そのまま代々
みたいな
米屋になっていくみたいな。
そんなもんないです。
関係ないですけど、やっぱりあんまりないんですよね、大塩っていう。
いや、けどそれ由緒正しい名字なんちゃう、
大塩なんてね、うん、どっかつながりあると思うで、
どっかというか、だからその大塩系的な
そうです
のはあの
さかのぼっていったらな、だって聞かへんもん、そんな名前。
例えばあの地域からかもしれないですよ ね、大塩っていう場所から移り住んできているのかもしれない
です、ね、調べてみて、それで本書いたらいいんちゃう。
あのね、軽く調べたんです。うん、事務所に入った時に、大塩っていう
名字珍しいから、うん、一応なんか使えるかなと、
うん、なんか家紋とかいろいろ調べてみたらって言われて、うん、一応調べたんですけど、うち自体がすごい文系の文系の方らしくって、
はあはあは
あ、何も出てこない。
そうですね、なんか直接私がパッと調べただけじゃ分からなくって、
でずっとタグってったらええねん。
そうですね、
ああ、
なんか出てくるんで絶対。
一応近所に大塩の京都の本家みたいなのあるらしいんですけど、
へえ、
だからその名字って多分絶対江戸時代からある名字やもん。
だってね、そんなん知らんし、
はい、俺の名字なんてね、もうバカみたいな名字ですから。
ケチャップかいな。
ケチャップちゃう。いつから俺ケチャップ名字なんて。可愛いや、
可愛いかいな、
はい、
でも可愛くんの可愛いはほら、あの三髄に可能の川の方に合うやんか、
はい、
そっちじゃない可愛いの方が多くない。
あ、けどね、意味合い的には全部一緒です、多分。
あ、そうな
の、
はい、うちのあの親父がこの生まれ育った集落を見ればわかります。
集落、
はい、集落というかその可愛いばっかりいる
とこがあ
るんですよ、京都にね。川と川がこう合ってるとこなんです、本当に。
アホの名前。
だから農家の人たちが多分
どうすると、
川合ってるから可愛いでいいんちゃうみたいなことになったんやと思います。
でもともと
けどそんな名前やん、ほとんど
名字ってもともとそういうもん。
河原さんなんか絶対河原で住んでてんで、先祖が
河原に住んでた。
多分そうやって、ほんまに。
そうなん
か、ほんまにそうやって。だからそう考えると、だから江戸からつながるような名字は、うん、 貴重やから。
大塩ね、はい、あんまないもんね。
そう
そうですね、なんか
ちょっと大事にしいよ。
そうですね、
平八郎ってもう芸名にしたら
平八郎って男を見つけて婿養子に入れたらいい。
本物ができる、うん、
平八郎って男どこに
ツイッターでちょっと平八郎募集ってやったら
それだけを捨てに、
うん、私の婿になってくださいって言うんで、
大塩家に入ってください。
そうそう、受けますって。
お互い嫌やわ。絶対嫌でしょ。
そう。
はい。まあ、ね、名前を間違うっていう、名前にはね、
そう。
結構大事な
んだ。ほんま名前は失礼かな。
芸名もみんな一生懸命考えてるんです。
そうそう
そう。
あんまマヨネーズとか言わないよ。はい、それではオープニングコーナー参りましょう。
またつまらぬものを読んでしまった。
はい、このコーナーは毎週テーマを一つ挙げまして、そのテーマに対してイエスノーのメールを。
はい、
いただくコーナーでございます、
はい、
今日のテーマは、うん、2度以上見た物語ありますか、は
い、物語、
物語、例えば漫画やったら1巻から最終巻まで、
あ、
ね、ドラマやったら最初から最後まで、うん、まあ映画やったら1本、
シリーズ
は、シリーズやったらできればシリーズ、
あー、
はい、通してみたいもん、だからあのシーンが見たいとかじゃなくて、
うん、
頭からケツまで、
はいはいはい、
はい、見た物語、しかも偶然じゃなくて、
きっちりそれを見るんやぞと、
そう、洋画劇場で見ちゃったとかじゃなくて、
はい、じゃなくて、はい、伝えて借りたぞ、
はい、またナウシカやってたから見てもうだわとかじゃなくて、
じゃなくて
買ってみたみたいな、ね、
はい、そうそう、はい、借りてみた、
はいはい、
はい、行きましょう。皆さんこんばんは、東根親父です。
はい、こんばんは。
そちらは暖かいですか？暑いです。こっちは
暖かいです。
はい、北海道は気温が低くて、網走は最高気温が10度ありません。
まだそんなん、
明日はやっと10度になりそうですが、私はチャリ通勤していますが、朝は本当に寒いです。早く暖かくなってほしいです。お題の答え、イエスです、
はい、
映画では燃えよドラゴン、
おお、
大学生の時でしたが、1回目を見て下に降りて、映画館が7階やったから、
うん、
2回目を見ようと思ったら1階から7階までの階段がびっちりでした。
わー、ブームの時なんやな。
そうですね、 YouTube では鉄拳のパラパラ漫画の振り子ですね。
ああ、
号泣はしませんでしたが、ジーンとくるものがあって二度見しました。
なるほど、
ね、あとは先日のダービーで武豊が勝ったレースですね。本当にいろいろあった中での優勝、何度見てもスッキリした気持ちになれました。ではでは。燃えよドラゴン、俺リアルタイムじゃないからね。
俺も違うねんな。
あ、ちゃうんすか、うん、もうちょい上です。
だって俺ジャッキーチェーンやからね、どっちか
で。俺もジャッキーチェーンですね。燃えよドラゴン知ってる？
タイトルだけは。
カールさん知ってるでしょ、バリバリでしょ。けど昔の映画って入れ、こういう時だけ入れ替え制になってたんですか？流行った時だけなってない。じゃあ居座っといたらよかったんじゃないですか。
根性の問題ね。
だってもう一回見に行こうと思ったらって書いてあるけど、
そう、ね、
完全入れ替え戦してたんかな、やっぱ流行りすぎてて、
並んではるから。
入れ替え戦なんかなかったですよね。
なかった
よ。だってレイトショーとかでも朝まで
ずっと何回も見とったもん。
何回も見れましたもんね、うん、
ずっと見てたもんな。今のはだからシネコンになって、それがちょっと残念やね。絶対入れ替わらなあかんし。
そうですね。
でオンラインとかないやろ今も。
ないんですか？
ほとんどない。
あ、ないやってないんですか、
うん、だからシネコンでオンラインとやろうと思ったら全部開けとかなあかんから。
そうかそうか、
ちょっとめんどくさい。
イベントとかでやらない限りない
はないと思うね。
あとはパラパラ漫画と、
ね、
ダービー、ダービーは物語なんかで、これは物語と言い出すと
物語やって言わへんかったらうるさい人おるで、きっと。そんなんあれは
物語やと言い出すと、その頭からの振りからみんなね、ずっと。
あ、そうですね、はい、
何年武豊生を受けるから始まって、
武国彦の息子としてみたいな。そういうとこから見るとね。
あ、
はい、なるほど。まあまあ武さんいろいろありましたからね。
うん、
はい、まあ良かったと思いますよ。
はい、
はい、続きまして、新平さん、河合さん、皆さん、毎回配信ありがとうございます。横浜のパームです。
あ、どうもどうも。
はい、ありがとうございます。先週の配信で河合さんが中井凛をご存知には驚きです。あの体は俗に言う取り返しのつかない体ですね。軽くドーピング臭もしますが、 YouTube で見る限り結構強いみたいですね。すごい、あの女性格闘家の中井凛さんね。
知らん。
ドーピング臭というか、あれはドーピングとかじゃなくて、 いろいろやってるでしょ。
何をそれ以上何をやったんや。
いや、もうほんまに肉襦袢みたいな体。
ムキムキなの、
はい、かわいいんですけど顔は。はい、さてお題です。私は映画ブレードランナーを公開当時に3回見に行き、
劇場版、
その後に2番館ぐらいの安い映画館で朝から夜までで3回くらい、ビデオが出てから購入して10回以上、いまだに時々見ます、
うん、
なんだかんだあの世界観が好きです、
うん、
SF 映画は2001年宇宙の旅、見て未来の世界観が一つ仕上がり、白くてモダンなすっきりしたクリーンな印象。その後ブレードランナーにて真逆なダークでクラシカルなごちゃごちゃした薄暗い印象、 今時は大体がブレードランナー的な未来観を踏襲していますね、うん、では未来観が2つあったよねっていう、
うん、
もしくはこの2つのイメージを混ぜた世界観も多くありますね。今週も新平さんお休みでしょうか、配信だけですがこれからもよろしくお願いします。それでは皆さんどうぞご安全にお過ごしください。失礼します。はい、ご安全に。宇宙ね、うん、宇宙未来観、
うん、ブレードランナーはでもその当時、はい、そんだけ見るって相当マニアック。
ああ、そんなに流行ってなかった。
流行ってない、全然すぐ打ち切られてるブレードランナー、
へー、
うん、あの宣伝がねめちゃくちゃやったあれ。
あ、そうなんですか。
あのね、その人造人間と人間の戦いだみたいな感じの宣伝方法やって当時、
はい、
で見に行ったら全然そんなことないからなんやこれみたいなんで失望した人が多かった当時。
あ、
でそれ口コミで
アクション系かなと思った。
そう、全然思んないでこれみたいになって、はい、すぐ打ち切られたよ。
原作有名ですよね。
そうそう、フィリップ・K・ディック、ね、
はい、
うん、アンドロイドは
電気羊の夢を見るか、はい、
ブレードランナー僕も持ってますけど、はい、ビデオはね。
見ます？
見るね。で4種類ぐらいあって、
はい、
今ね映画館でやったやつは今はあの監督さんとしてはあんまり出したくない。
結構カットが多くてみたいな、うん、
は
い、2001年は
2001年は10回ぐらいしか見てない、
ね、10回も見てんのかこれ未来のイメージってちっちゃい頃何が一番でした？俺も完全アトムなんですけどね。
まあ僕らもそうやね、
はい、
透明のチューブに
電車通ってる。そうそう、アトムでもう未来はこうなると、ひげ、うん、親父が朝起きたら機械が寄ってきて歯磨いてくれて変わらずみたいな、
うん、
ベッドにいるまんま全部準備ができてみたいな、
そうそう
そう、あれが俺の中の未来やってんけどまだなってないね。
なってない、
はい、
どっちかというと退化してる感じするもんな。
そうですね、
世の中が。
大塩さん未来ってイメージあった？なんか
未来
を描いた物語。
ああ、なんそう、ね、
バックトゥーザフューチャーとかか。
あれは見ましたね。
おこんなん聞いてあれけど、大内さんいくつ？
31です今。
あ、こんなんちょっと違うんかもしれ
んけど、バックトゥーザフューチャーのあのエアーボード、
うんうんうん、ホバーボード、
ホバーボード、
うん、
あれとかじゃん未来感。
あれ何年？
あれもう過ぎてます。
過ぎてんの
2011年か12年。
そうなんや、はい、はー。
でもドラえもんの、
あ、
ドラえもん誕生、
あれはけど22世紀でしょ。
そうだから
未来まだなんやね。だから
全然まだですけど、
でもドラえもんの誕生日で100年伸ばされたんじゃなかったっけ。なんかあまり
もともと21世紀やったん
ですね、はい、近くなりすぎてしまったから
って。あ、22世紀になって、ね、だから最初は21エモンでしてやったのに、
うん、
はい、
ドラえもんだけ未来に行っても
うた、行ってもうた
な。あれもけどチューブ系の手塚治虫踏襲してる感じですよね。
そう
あの未
来、そうですね、はい、
あ、多分、
う
ん、
あ、まあまあ宇宙の2010が最低やっただけにね。2001年は
そうやな、
はい、
うん、
面白かったかもしれない。全然違いますけどね、結局
話がね、
はい、その今のじゃあ2001年2010年になってますけど、
ああそう、
はい、全然たどり着いて
る。だって俺らが小学校の時2000年って言ったらもう
そ遠い未来でしたもんね。
すごい、1999年に地球滅びるって言われたから、はい、2000年にならへんと思ったらもう13年も過ぎてやがんびっくりした、
はい、もう今惰性ですよね。
惰性やね、
惰性で生きてますよねはい、続きまして皆さんこんばんは。はい、こんばんは。
こんばんは。
まゆみさんですね。
あ、どうも。
先週窒素で取ったほくろはすっかり綺麗に取れました。液体窒素、
はい、
一つ取るとまだ顔の小さなほくろをまだ取ろうという気持ちになっています。変なものですね。
凍らして取んの？
あの凍らしたらそこの部分が壊死してポロって取れる。イボとか取るときもそういう治療法ですけど、
はい、
大体1500円から2000円ぐらい。
案外簡単に取れるんよね。
あ、そうだから皮膚の再生能力を生かして人間って治るんですよ、
うんうん、
でそのほくろにはならないの？そう取ったら、そう
根元からだってポロッと取れますから
、
はい、
すごいな。
ほくろってシミじゃないですか、言うたら。
言うたらね、
はい、だから取れるんです。
は
あ、お題イエスです、
うん、
中国のドラマの三国志、これにはハマりました。三国志の中でも諸葛孔明が好きで、
うん、
三国志のドラマの諸葛孔明が活躍するのは何度も見てしまいました。
軍師やね。
付随して赤壁の戦いですが、ドラマではあまりお金がかかっていませんが、映画レッドクリフでは予算がかかっているので見応えがあるので、これも3回見ました、
うん、はい、
これは単に金城くんが孔明役を演じていてかっこいいのもありますが、
あ、
昨日はホビットと水滸伝を DVD で見ました、
うん、
相変わらず週5本の DVD を見るペースは変わってます。
すごい
な。いい映画これからもっと出てくればいいのですが、小島真由美と。
あ、週5本って毎日見てるん
だな。毎日見てるよ、ね、まあ、週末だけかもしれないですけどね。
あ、
まとめて見てる。
三国志ね、中国版のすごいすごかったですからね。
へ、
三国志とかちょっとあかん、ね、
覚えられないから
覚えられない
人の名前
人の名前似たような名前ばっかりやし、
ね、まあまあそうですよ、ね、
頭に層がついたらその一族全部層つくやつばっかりとか
そうですよ ね, 名字ですから
そうですよね、う
ん、
で
もうその時点で俺なあかんねんもうその顔もあんまりはっきりひげばっかりのやつとか出てくるやんか、
はいはいはい、
このひげとこのひげはどう違うのかとか、
ね、まあ覚えて大変ですけどね
そうやろ、
はい、
あかん
けど面白いですよレッドクリフは俺見てないんですけど石壁だけをフィーチャーしてるんですよね
あれって
そうみたいです
2つやったっけ映画2本やったっけ
いやもうちょっとある予定やったのが2本で終わったとかじゃない
あそうなんや
多分、はい、予算の関係ではい続きまして今週も休みですか新平さん
はい休みです
河合さん先週煮物の女子のお二人が出たので哲郎さんこれだと二人になってしまうので今週も女子枠煮物女子リスナーの皆さんこんばんは千葉のバジブでございます
外れました今日
は
先週の煮物女子にはともかくとして荒川いたしさんはびっくりしたな、うん、今となってはつんじさんやファイナルさんが出演するよりびっくりですわ、
うん、
そうかね
久しぶりやったから、まあ、1月以来
そうなのかミキは別にミキだ今レギュラーあるからこっち来る必要がないというか、ねはい、
あの
岸和田で
岸和田でやってる
もん、ね、
あっちも出させてほしい
ほんまや
ほんまですか
まあちょっと嘘を今言いまし
たお題イエスです、
はい、
今 iPhone の中に、うん、ウサビッチ全4話
ウサビッチ
あのウサギのやつねロシアのウサギ、
はい、
湘南爆走族ビデオ版全12話水曜どうでしょう2011年原付日本列島制覇全12話、
ね
はいはい、iPad にピーピングライフ全6話水曜どうでしょうほとんど全話大友克彦のフリーダム全6話イニシャル D の 1,2,3,4 の全話と劇場版まあこのくらいがよく見るものでしょうかね
すごい
こう入れてるってことはいつでもすぐパッと見れるってことやからねiPhone は毎日でも見られる状態ですちょっとした待ち時間とか見たりしてます、
うん、
iPad は旅行で電車移動中の車内で見たりしていますではでは
すごいな
小爆だけかな俺この中やとあフリーダムみたいな
フリーダムってあれ大友克
彦そうだ月かな
はいはいはい、ね、
ラーメンカップラーメン
どれか見てます
どれも見てないと思うわ
多分俺も
小爆ちょっと見たかな
あイニシャル D はまあたまに見るんやけどやってんの
はああそう
通して見る気せん水曜どうでしょ
水曜どう
でしょ俺見ひんのよね
ベトナム縦断しか見たことない
俺見たことがない
そう、
はい、友達がすっごい好きで
好きな人好きよねあれ
って言ってあの DVD ボックスを押し付けられたん
です俺それ見ずに返したよ
見たでや一巻
いやもうちょっとあのグダグダ感がちょっとしんどいというか
あでも毎週見るよりまとめてみた方が
いい
です
ねそうやな、うん、
いやようやってるんですけどスカパーでも
やってますね
あそうなん
や、はい
はい、
まあ見る気がしないいやもう分からんもんだってある程度なんか出来上がった世界観を前提としてやるから今さら見ても分からへんというか小爆はめっちゃいい話多いですからね
へ
え、はい
まあ、
ぜひ
見ひんと
見てくださいねジェントルメンに行きたくなりますから
なほんまかいな
はい、はい、じゃあ、続きましてこちらチョコ太郎さん
お
イエス、はいセックス&ザシティ、
うん、
あ
2度以上どころじゃありません、うん、どうせ痛いとか言われるんですよね
まあ女の人が見る映画だ、ね、映画
あれは痛いよ、うん、なんなんあの女
いやなんなんって言われても困るけど
なんかもうね男ナンパして抱いたら大したことなかったみたいな
話、はい、そういう話やろずっと、
はい、
あれ女の人好きな人が多いやんかあれ
女の人好きですねあれだから女が主体でその、
うん、
要はそのセックスとかも女が主体で進めるから、
うん、がいいってことでしょ
そうそうそう男のそのに操られてる感じゃないのよ
ないから
主権を握ってるのよ、ね、
その人は男っぽい名前やけど女なんかね
女性です
あそうなの、
はい、
なんで分かったんそれ
書いてるからです
あ知ってるじゃないか
知ってるからです、はい
まあ、女の人は好きよねこれ
セックスハンド長いですよね最初ワウワウでやってた時なんかこれ誰見んの思ってたけど俺
あ、ね、
知らん前人気は出てましたね
そうやでこれの後にだから同じような路線でデスパレードの
あ
っちに
あれもそう
そうやな
あれもすごい広がりすぎてこれ言うてもニューヨークセックスハンド
知らん全然知らん
多分
ニューヨークかなんか都会でやってるけどデスパレードに至ってはもうなんか中米編とかマイアミ編と か, なんかようわからんようになってきて
でその一人ずつでまたスピンオフしていってるでしょ、はい、確か
あ れ, あ,、うん、
あれをもうついていけないよ全然
そうか
はい、はい、続きまして毎度巷ボーイズ&ゲスト芸人さんこんばんはそして女性ゲストさんこんばんは
こんばんは
ファンの皆様こんばんは南大阪のローキクーガです
どうもどうも
今週はかなりヘビーです週末に台風3号が上陸予定
うん
堺は世界遺産推薦と言ってるにもかかわらず治安を守る警察は何をやってるんやろ何かあったんですか
何かあったんですか
知らん何、はい、かあったっけ
まあ、そんなことはこの番組聞いたら吹っ飛ぶでしょう。皆さん楽しい番組を南京町より聞かせてください、はい、南京町ではないです。
なんで南京町、毎回言うけど南京町ではないです。
はい、近いです。
近いのは近い。
歩いて3分ぐらいですけど南京町ではないです。
お題もちろんイエスだよ、はい、うん、映画でもドラマでも2度見るのは鉄則にしている。だから、うん、ほぼ2度見るってことです。
なるほどね。
1度目はその作品をファンとして見る、うん、2度目は自分なりの思考を乗せて何か探るように見る、
うん、
例えばワイヤーの消し忘れや技法を見ること。
なるほどね、
はい、特撮とかね、
はいはいはいはい、
意外と面白いものが見れる。作品としては新旧の GTO、 平成仮面ライダー、戦隊ヒーロー全般、海外版も、
はい、
X メン、ジャッキーチェーン作品全般、
うん、
ハガレン、
はい、
その他アニメ作品全般。家で見る際ゆっくり見れるから見落としたところ探せるしね。皆さんどうですか。今夜もダイレクトに聞いています。ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、バックトゥザフューチャーなんかね、あれ最後のシーン、ね、
そう
カメラが映ってる、
うん、
とかありますけど、ね、そんなを見ます。そういうところあら探し、
わざわざは見えへんけど気付いてまうのはいっぱいある。
あ、まあ、すか、
うん、でがっかりしてしまうの、ね、だからそれ見つけてしまったって言って、
あ、
僕割と映画に対してストイックな方で、
はい、
映画の世界観を
入り込んだらほんまはそんな気づかないわけ
じゃ
ない
ですか。そうやね、それを知りたくないね、はい、本当はね。
急に他人になってるじゃないですか。第三者になってるじゃないですか。
そうやね、
はい、
シャイニングね、
シャイニング、はい、スティーブン・キングのね、
そう、はい、あのキューブリックの方の撮ったシャイニングやけど、
はいはい、あのずっとこう右と左が同じような感じの画面が多い。
なんやそれ。そんなんやったっけ。
シンメトリーな画面多くなかったですか。
いや、あったけど、はい、エレベーターホールが有名やけど、はい、それで言ったあれでオープニング の、あのそのロッジに行くところの車でね、
はい、
道を走るところの空撮がすごくいい、ね、
はい、あ、いいんですか。
ものすごく滑らか で、
はい、
でこれどうやって撮ったんやろってずっと不思議やって、何回もそこ見とったら影が映ってたんです、その地面に。
飛行機、はい、
でそれ見て見つけんかったよかった。い
や、だいたい想像通りじゃないですか。
だけどびっくりするぐらい滑らかやん、その当時なんでこんなに滑らかに撮れるのかが分からへんかった。僕は
もっと揺れるはずやん。
そう、
あ、なるほどね。
でちょっとがっかり、ヘリコプターやったんかな撮ってたの、はい、でも多分
一緒ですか。別に
影が映ってたのがものすごいショックやって、
はい、ほ
んま、わあキューブリックでもこんな失敗すんねやと思ってしまった、その時。
いや、するでしょ。
でもあのシーンのためだけに何万フィートも撮ってるんです実は。でよりすぐられたカットやったのに映ってたから、はい、よりがっかりしてしまう。これを聞いてるともっとがっかりするかもしれない。自分の目で見つけたかったと思ってるかもしれんけど、
あら探しあんま見つけたことないね。
ほんま
ちゃんと、うん、入り込ん
で、だから俺しまう、
だから2回目見て気づいてしまうのはあるけど、
そうやな、1回目ではほとんどわからへん。
1回目で気づいたのだから、そのこの前も哲夫さんに言ったんですけど、冬のソナタ、
うんうんうん、
でサンヒョクが喋ってる時にずーっとエアコンの音がしてるとか、もう雑やねん作りがほんまに。今再放送でねスカパーでやってて、
はい、
1週間無料期間やってスカパー、
はい、
見ててんけど雑やねんほんまに。こうマイクがカメラが向いてる方向によって音のレベルが全然違うとか、なんなんもう。
それをテクニックとして使う監督もいてるけど、それ単なるミス。
ミス。一人の方にカメラが向いたらザー言うて。何やねん。ひどかった。カット割りもひどいねほんまに。韓国ドラマ、冬のソナタ見てください。一発目から面白いですよ。カット割りとかひどいから。
いいわそんな。
急にさっきの場面と位置入れ替わってたりしますから。
あ、でも韓国ドラマって確か1週間に2本放送してたんですよね。
そうそうそうそう、1週間に2本で70分とかなんですよね、
はい、すごいな、
はい、
荒取りやな。
そうなんです。だから撮って出しもええとこなんですよ。
あ、うん、鬼の編集やなそれも。
はい、だからもうひどいですよ。面白い、それだけ楽しめます。ただね、
いい、
10話ぐらいまではダメです、
うん、
スケジュール通り撮ってますから。
あ、なるほどね。そっから以降が
そうです、どんどんひどくなりますから。ぜひ皆さん見てください。はい、他にはハガレン、ジャッキーチェーン、ジャッキーチェーンもまあ見るかな。
見るね。
何かと見てしまうな。あれもう一回見たいなってなるな。
でもほら俺らの世代はジャッキーチェーンはやっぱり日曜日のそのあれで見るっていう、テレビで見るっていうのがあったから、吹き替えのイメージが強すぎて。
そうなんかな。
何ヒロヤでした、石丸ヒロヤ
ですかね、
やった、あの人の声じゃないと、はい、だから映画館にジャッキーチェーン見に行くとちょっとなんか違うなとか思ってしまう。
俺、まあ、映画館派でしたからね。
ああ、はい、そうか。
まあ親父が映画好きやったんでっていうのがあるんですけど、
いいねそれね、
はい、うん、ちなみに大塩さんはなんかこれは2回 とか2回と言わず何回も見たみたいな作品あります？
子供の時はすごい多かったんですよ、アニメも漫画も、
はい、
すっごい。
最近は？
最近だとそうですね、あのオペラ座の怪人の映画 DVD、
最近の方、
割と最近の方ですね。
最近の方やね。古い方と新しい方あるもんね。
はい、はい、あの母と一緒に映画館見に行って、で後で DVD も買って
何回か見ました。あれはレミゼは？
レミゼは実はちゃんと見たことないんです。
あ、見てないの？
そうなんです、うん、
あれ多分2回見るよ。
パン盗むところをな。
いやいや違う、あれとジャンバルジャンがパン盗むところ、
ああやって盗むんかみたいな。
いやいや盗むだけ走って逃げるだけ。
なんかまあ、知り合いが舞台ちょうどレミゼがあって、あその前後で映画もあって、またなんか別大きいところでまたレミゼミュージカルがあるっていう、なんかそういう盛り上がり方しちゃうとうんって見逃しちゃうんです
まあ映画だけ見たら多分もう一回見てまうで。
あ本当ですか。
なんで最近あれレミゼラブルってわざわざ言うの？
どういうことですか？ああ無情って言わない。
昔ああ無情って言ってたやん。
いやだから現代で言う癖があって
ついてんの、はい、意味分からへんやん。であれ別のんと思ってるとおんねんけど、ああ無情とあれをレイ・ミゼラブルを、
なあもう一緒ですよね。ただジャンバルジャン物語として、
うん、
その教科書とか絵本でやってた時があったんで、昔話として、
おうおうおうおう、
だからそれの影響もあるんじゃないですか。
そうなん、
はい、
ああ無情って言いたいけど、いや
最近、うん、けど最近現代で言うんが流行ってるじゃないですか。
まあ流行って
る。村上春樹役キャッチャー・イン・ザ・ライ
ね、
役せよ
なんかあのキャッチャーみたいな感じするやんか、 あれってね
村上春樹仕事してないやんで、おいしいのもだもんあれ
なんかマスクかぶったキャッチャーが畑の中に突っ立ってるみたいな感じするねあれちょっと、
はい、皆さんメールありがとうございました。面白い作品は何回見ても面白いもん。
面白い、
はい
はい、繰り返し繰り返し見てもね、うん、俺みたいなバカは忘れてたりするんでね
忘れんでも、
あれこれどうだったっけって、ジェームス・ディーンを結局油田を掘り当てる、掘り当てどうやったっけみたいななるからねぜひ、もう一回見てみてください、はい、昔面白かった作品をね、はいはいはい、来週のお題ですが、具体的な異性のタイプがある、
うん、はい、
はい、好きになる女性っていうのがいろいろ、例えばタレントさんであったりいると思うんですけれども、うん、具体的に俺はこういう人が好きやと。
あ、
うんうん、
なるほどね。
例えばショートカットである、
あ、
可愛い博多弁を喋る子や、
あ、
好きになるのは全部この子や
あ
っていう、今まで歴代考えてきたら具体的にこれやって言えるタイプが
ある
かないか、
ない
か、ある人はイエス、
うん、
ない方はノーと、
うん、
はい、お答えください。メールアドレスは神戸 @fm-move.com、 神戸は K-O-B-E、 move は M-O-O-V です。ちなみに大塩さんありますか？
告知、
はい、告知、まあ告知いこうじゃん、はい、今タイプを聞こうもないけど、
タイプないですもん、
はい、
今ちょうど見てるとこに振られたから言う、
はい、告知
言ってる7月の27日28日、はい、土曜日日曜日ですね、舞台に出させていただきます。
27、
28、はい、はい、劇団お子様ランチさんの第14回公演クモ女55です。
劇団名考えろよって前のピンポン出し
ピンポン出しといい、
お子様ランチにしろよ
覚えてもらえれば問題ないですインディペンデントシアターファースト日本橋ですね、
はいはい、
の会場で
大阪日本橋、
はい、上演させていただきます、はい、27日土曜日が19時から、28日日曜日が15時からです、うん、前売りは1500円、当日券が1800円です。
お、
はい、
お手頃、
お手頃です。
クモ女55
55らしいんですけどね、
55、はい、ぜひね27、28行ってください、はい、詳しくはまた大塩さんのブログとかでも、
そうですね、載せます、ぼちぼち載せます、
はい、ぜひ皆さんね気に入ったら見に行ってください、
はい、よろしくお願いします、
はい、ということで何とか乗り切れました今日の放送、
はい、
はい、この辺でお別れです、はい、お送りしたのはちまたケチャップ海斗、
元マジシャンの哲郎と、
ボケボケしてます大塩静香でした。
また来週さようなら。